今日恵みをいただく御言葉はヘブル人への手紙の10章11節から25節までです。ヘブル人への手紙の10章11節から25節、はじめに19節をお読みいたします。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。アーメン。それではお祈りいたします。今、誠の私たちの罪を清める、誠の血潮でもって我らを清め、そして我らをあなたの御前に出るにふさわしく、また俺にかなった助けを得るために、大胆にこの恵みの聖所へと出る、進み出るゆえに、主よ、今我らを清めてください。この語るしもべの唇を清めてください。預かる一つ一つの耳を清めてください。あなたがこれからのすべてを支配してくださることを信じ、感謝して、私たちの愛する主、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。このヘブル人への手紙の中において、このヘブル書、それはヘブル人、すなわちユダヤ人たちに宛てて書かれた手紙です。ですから、ユダヤ人たちにとって非常に馴染みの深い立法の規定に関することが、契約の規定に関することが、記されているんですけども、しかし、このヘブル書の記者は言います。それらのものは、誠に来たるべき実体の影である。立法は影です。このヘブル書の9章の方にですね、9章の9節と10節に、こう書いてありますね。この幕屋は、ね、この幕屋、あのステージプト記において、神様がモーセに、規定された礼拝する場所についてですね、幕屋。この幕屋は、その当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄が捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。それらはただ食物と飲み物と種樹の洗いに関するもので、新しい秩序の立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからです。アメン。要するに、旧約の立法の諸々の規定、今、ステイプト記やレビ記、民数記、申命記に諸々の規定が神様から定められております。で、それらのもの、今皆さんは例えば、ヤギを生贄に捧げたり、羊を、ほふって血を流したりとか、そういった礼拝の形を取ってるでしょうか。そういう形は取っておりませんね。それらのものは、後に来たるべきものの、影であって、そして、新しい秩序が立てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎないからですと書いてあります。新しい秩序の立てられるその時まで定められていた、諸々の規定であって、そして、ヘブル人たち、ユダヤ人たちが、この神様から与えられた律法を守り行うことによって、これが神様の義である。これが神様の方法であるという、その影を、実演して見せる。ですから人々が、後に来るべき実態、来たるべきリアル、真実なもの、それを示すための予告編に過ぎないものが、旧約の規定であるわけです。じゃあ、いろいろな、諸々の規定、例えば、羊をほふって、その血潮を流して、その血潮が、清めの意味をもたらせる。あるいは、全焼の意見とか、そういったもの。じゃあ一体何を意味するのか。 実体とは一体何なのか。それらのものは影に過ぎない。影と実体とがあります。このね、旧約の諸々の規定、それは影であって、実体は何か。ね、もう皆さんご存知。イエス・キリストが実体です。イエスというお方の実体へと向かわせるために、旧約の諸々の規定や、また祭りがあるわけです。この9章の11節以降のところで、しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない。言い換えれば、この作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、また、ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によって、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。アメン。ね、イエス様はただ一度と書いてありますね。ただ一度、誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられた。アメン。イエス様はただ一度です。誠の聖女に入って永遠の贖いを成し遂げられた。ね、ヤギと子牛の血、これは、大食材日の、時に、その血が流される、ね、捧げられる捧げ物ですけども、キリストはですね、ただ一度誠の聖女に入って大祭司として大食材を成し遂げられました。大食材の日、大祭司は年に一度ですね、至聖所という最も聖なる場所に入って、そこで贖いの務めをなさなくてはなりません。そこに入って、そして、まあ、もうそろそろ、ユダヤ暦では、その大食材の、ね、日が、まあ、近いんですけども、その大食材日に年に一度、たった一度だけです。大祭司のみが入れる、その誠の聖所、そこに、まあ、至聖所ですね。至聖所に入って、そこで、しかも大祭司自身の血でね、清めなくては、そこに入ることはできないんです。血で清めること抜きに、そこに入れば、大祭司は撃たれてしまいます。そこに入って、そして、イスラエルの中において、ね、犯してきた罪々を、ね、全部洗い清めるという、まあ、その務めをするんですけども、それは年ごとに行われました。毎年行われなくてはなりませんでした。人は罪を犯します。もう、御言葉の水の洗い清めでもって、ね、洗い清めた。で、その次の瞬間から人は罪を犯そうという、ね、方向性で走っており、そして結局また再び罪を犯してしまう。もう何度も何度も、洗い清めても洗い清めても罪が湧き起こってきて、清めが必要です。ですから、当時のイスラエル人たち、年ごとにこの、ね、大食材をしなくてはならなかったんですけども、もう、それを終わらせる、ね、それ、たった一度ですね、誠の大食材を、ね、されるお方がイエス様。このイエス様は、ただ一度、誠の聖女に入り、永遠の贖いを成し遂げられました。13節から読みますと、もし、ヤギとお牛の血、また、メウシの灰を、汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば、まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって、神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。アメン。キリストは、誠の犠牲として、神にただ一度だけ捧げられました。キリストが、ね、傷のないご自身の常しえの御霊によって神を捧げになった、その血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせるでしょう。なんでキリストは、ただ一度捧げられたのか、ね、なぜただ一度だけで済むのか。キリストの血、それは神の血です。神の御子の血です。永遠に生きるお方の血です。ヤギとか羊、またお牛、それらは死ぬ べき動物の血です。ね、死んでいく動物ですから、ね、もう、年ごと年ごと、あるいは、ね、日ごと、週ごと、月ごとに、ね、ユダヤでは捧げられるんですけども、そのようにして、ね、毎回毎回、ね、捧げなくてはならない。けれども、キリストは神の御子です。永遠の命を持っておられます。ね、羊とか牛は永遠に生きません。けれども、それに対してキリストは永遠に生きます。永遠に生きるお方が流された血だから、ね、ただ一度でいいんです。キリストの血は今もなお生きております。ね、血は生きています。血は、赤血球や白血球、ね、もろもろの成分があるんですけども、その血の中には、ね、DNA があって、その DNA に、その人隣の、ね、プログラム情報が全部組み込まれております。キリストの血、それは神の DNA、ね、プログラムが込められております。その永遠に生きるお方、絶対的な聖なるお方、罪、汚れ、過ち、一切ないお方の血、キリストの血が流されたゆえに、ね、私たちはただ一度、そのキリストがなしてくださったただ一度の贖いのゆえに、私たちは、ね、永遠の贖い、完全なる贖いがキリストにおいてなされるんです。だから、この、ね、律法の諸々規定、それは、ね、血は、ね、清める、ね。そのことは示しております。そして、この神の御子であられるキリストの血、それが、ね、私たちを誠に完全に清め、そして贖いを成し遂げ、そして神様に対して、ね、叫ぶ、ね、血は叫ぶ性質もあります。その性質でもって私たちは完全にキリストの血によって贖われることが可能なんです。ヘブルの10章に戻りまして、10章の11節から、お読みしていきますと、また、すべて祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることはできません。しかし、キリストは罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後、神の右の座につき、そこからその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは永遠、聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。アーメン。ね、ここにも書いてありましたね。旧約の祭司は、ね、毎日立って礼拝の務めをなして同じ生贄を繰り返し捧げているんですけど、でも、それは決して罪を除き去ることはできないんです。けれども、キリストは罪を除き去ることができる。ね、たった、ね、一度だけ、ご自身を捧げられ、そして、ね、まあ、ほふられて死にました。死にました。けれども、復活されて、ね、天に昇られ、ね、全能の父なる神の右に着座されました。そして、ね、敵がご自分の足台となるのを、そこで待っておられるんです。キリストは、たった一度だけ、贖いなし、敵を打ち負かし、勝利し、そして今、天に昇られ、ね、そして、やがて、ね、来たるべき裁き、悪魔サタンは裁かれます。悪霊どもも、偽預言者どもも裁かれて、ゲヘナに投げ込まれます。そして、ね、その時に至るまで、私たちはこのキリスト、このお方にあって歩んでいくならば、天に、ね、キリストと共に、贖いに預かることができ、天にの、天国に入ることができるんです。十字架上の、ね、一人の強盗はパラダイスに入りました。イエス様と一緒にパラダイスに入りました。イエス様を告白したからです。イエス様こそ王の王、ね、死を乗り越えた王であるということ。ね、あの強盗、イエス様と一緒に十字架についておりました。もう数時間後には死ぬはずの強盗とイエス様だったんですけど、でも強盗はイエス様が、あなたが、これから御国の、ね、御座に着座される暁には私を思い出してください。イエス様は死ぬお方ではなく、御国の御座に着座されるお方だと告白した。その望みの上に彼はね、信仰を告白した上に救われたんです。私たちもイエス様が王の王であられる、ね、そして誠の贖いをなしてくださるお方であると、ね、そのことを 信じる信仰ゆえに、私たちも救われるんです。さて、15節以降をお読みします。聖霊も私たちに次のように言って証しされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。アメン。かつて旧約律法は石の板に刻みつけられました。そして、ね、石の板、それが、ね、その中に書いてあることを、ね、それを読まないといけませんでしたけれども、しかし、今、新約の時代においては、その、ね、神の言葉は、石の板ではなく、私たちの心の板に書き記され、刻まれると、ね、エレミアは予言し、そして、この、ね、今お読みしました16節、ね、この、私は、私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつけると記されております。ですから私たちの思いの中にこの神の律法が書きつけられる。これ、ね、聖霊が言われていることですね。15節に聖霊も私たちに次のように言って証しされますと。この聖霊様が私たちに全てのことを教えるんです。心の板に書き記し、何をなすべきか。それを私たちはこの聖霊により、また心の板に記された神の言葉によって知ることができるんです。聖霊様の導きによって私たちは歩んでいくことができるんです。また17節から、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしない。これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。アメン。主ご自身がこの17節において、私はもはや決して彼らの罪と不法とを思い出すことはしないと言ってくださいました。なぜ生贄が捧げられなくてはならないか。罪の清めのためですね。罪の許しのためです。しかしもう、主のその贖いの血潮によってただ一度完全な贖いがなされた。そして、神様の御前にはもう、キリストにあって歩む人は罪を、神様の御前では罪を思い出すことはもうしない。17節ありますね。私はもはや決して彼らの罪と、不法とを思い出すことはしないと。神様がもう罪を思い出すことをその人に対してしないのであるならば、その人にとって罪のための生贄にはもはや無用であるわけですね。この論理、わかるでしょうか。神様の側がもう罪を思い出すことはしないと言っておられるんです。生贄は罪の清めのためのものでした。神様がもう思い出すことはしないということならば、もう、ヤギとか、羊とか、牛とか、そういった罪のための生贄にはもはや無用である。そういう論理が成り立つんです。私たちは、キリストにあって、ただ一度、誠の贖いがなされましたね。そして、キリストに歩むならば、神様は、その、キリストゆえにもはや罪を思い出すことはしない。であるからには、もはや、ね、罪のための生贄、皆さんが羊とかヤギとかを捧げるあの旧約の礼拝はもはや無用であるわけなんです。19節。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるのです。アメン。こういうわけで私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖所に入ることができるんです。イエス様がもうすべてをしてくださいました。あがなってくださいました。このイエスの血によって私たちは清められ、永遠にこのあがないの務めがなされたゆえに、私たちもイエス様と共にパラダイスに、天国に入ることができるようになったんです。20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったんです。アメン。私たちもイエス様の裂かれた身体という垂れ幕を通って入ることができます。垂れ幕、旧約においては聖所と死聖所を区切る、垂れ幕がありました。その、死聖所というところは年に一度大祭司が、しかも、自分自身の贖いを清め の務めをした大祭司しか入ることはできませんでした。たった一度だけ、年に一度。しかし、キリストは、誠の、ね、死聖所に、ね、このキリスト、ご自身の誠の幕屋である体、身体、それを裂いてくださったことによって、十字架の上で裂いてくださったことによって、この誠の聖所に私たちを、ね、入ることができるように、道を開いてくださったんです。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったんです。キリストの体の中を、その道を通って私たちは、誠の死聖所に、天国に入ることができるんです。天国。そこは清いものしか入ることはできません。死聖所は、ね、幕屋で区切られており、しかもね、贖いの血を携えた大祭司が、ね、年に一度しか入ることができませんでした。それほど聖なる、最も聖なる場所でしたけれども、イエス様は開いてくださったんです。誠の死聖所への道を、ご自身の、ね、肉体という誠の垂れ幕を通って、そして、ご自身の血潮という誠の血、ね、羊や牛やヤギ、そういった不完全な血ではなく、誠にただ一度、ね、清める、罪を清める血を通して、私たちも、ね、このイエス様の血を通して、誠の聖所に入ることができるんです。21節。また、私たちには、神の家を司る、この偉大な祭司があります。そのようなわけで、私たちは、心に血の注ぎを受けて、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。また、互いに進め合って、愛と善行を促すように、注意し合おうではありませんか。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。アメン。今お読みしました、この22から25までのところで、何々しようではありませんかが、4つ出てきました。兄弟姉妹に対し、生徒の交わりに対し、何々しようではありませんかと勧められているんです。まず、その一つ目が、この22節に、私たちは心に血の注ぎをかけおけ、邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われたのですから、洗われたのですから、もう過去に洗われたんです。洗われたゆえに、全く信仰を持って、真心から神に近づこうではありませんか。アメン。ですから、あ、自分はダメだ、ダメだ。罪を犯した。自分は弱いんだ。だから彼の御前に進み出ることはできないんだ、ではないんです。もう、ね、イエス・キリストを信じる信仰によって、もう血の注ぎかけを、ね、水の洗い清めを受けたんです。だから、それゆえに、真心から神に近づこうではありませんか。神に近づくこと。こちらの方が御心なんですね。自分は罪を犯した、汚れている、だから近づけない。これは、神様の心に反することです。むしろ、イエス様があの十字架、むごい十字架でもう血を流してくださったんだ。だから、そのイエス様が命がけてなされた尊い贖い、それゆえに、私たちが近づくことはできるんです。イエス様を通して。イエス様の血は、すべての罪を洗い清める力があります。その全く血を、それを差し置いて、あ、私は罪を犯したからダメだ。そんなことではないんです。イエスの血を侮ってはならないんです。なんで皆さんの罪ごときがイエスの血を無効化できるでしょうか？できないんです。私たちは大胆に進み出ることができるんです。そして、二番目の、ね、使用ではありませんか。23節ですね。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。アメン。 皆様のね、2番目に進められていることは、しっかりと希望を告白することです。皆さんは天国に入れます。アメン。その希望を持って告白するべきです。皆さん、罪清められました。アメン。その希望を告白するべきです。イエス様の血潮は、皆さんを清めます。アメン。その希望を皆さんを告白するべきです。なぜなら、約束された方は真実な方だからです。私が好き勝手に言ってるんではないですよ。私もう、正々堂々と大胆に何々しようではありませんか。言ってるんですけど、私の、ね、考え出したら作り話からこんなことを言ってるんではなく、聖書を言ってるんですね。約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんかと書いてあるから、ね、こんなに大胆になることができるわけです。そして3番目の主張ではありませんか。24節ですね。また、互いに進め合って、愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。アーメン。注意し合おうではありませんかが、3番目の主張ではありませんかです。注意し合うこと。生徒の交わりの中で注意し合うこと。これ日本の教会の中において、ちょっと弱いところですね。注意し合うこと。互いが、互いに愛し合いましょう。許し合いましょう。それは罪を見て見ぬふりすることではありません。注意し合うことこそが、ね、むしろ互いに愛し合うということです。愛は真実です。ですから、不法を、それを指摘して、注意して、正してあげることが真実であって、人が罪を犯している。このまま行けば滅びの道に行ってしまう。注意し合うべきなんですね、皆さん。今もまた注意し合ったところがありますね。生徒の交わりの中において、しっかりと注意し合うこと、これが必要です。4番目の主張ではありませんか。これ25節。ある人々のように、一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。アメン。一緒に集まることをやめないことですね。25節では、かえってますますそうしようではありませんか。ね、そうしよう。要するに、一緒に集まることをやめたりしない。また、かえって励まし合うこと。それですね。一緒に集まることをやめないで励まし合うことをしようではありませんか。皆さん。ですから、生徒の交わりから離れてはなりません。あの生徒の、ね、人たち、ちょっと私には眩しすぎる。あの清い人たちの交わりの中にいることが心苦しい。そういうことではなく、むしろ、皆さんの両親をキリストの父親によって清めていただいて、そして、キリストの、ね、御座へと大胆に進み出ることができるんです。冒頭で読みしましたな、ね、ヘブルの4章の、15節と16節ですけれども、14節からお読みします。ヘブル4章の14節から。私たちは大胆に恵みの御座に近づくことができるんです。このキリストの血によって。ヘブル4章14節から。さて、私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子、イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。アメン。私たちは折にかなった助けを受けるために大胆に近づくことができるんです。恵みの御座へと。この希望が私たちに与えられているんです。ただ、ね、兄弟姉妹がもしあまりにも打ちひしがれてしまっているのであるならば、進み出ることはできない状態になってしまっております。あまりにも知識がないゆえに、あまりにもね、思いが塞がれてしまって、 悪霊によって、罪によって思いがあまりに塞がれてしまっている兄弟姉妹は自ら出ることができる、できない。それゆえに皆さん、兄弟姉妹の互いにね、しっかりと進み合って、助け合って、注意し合って、それが必要であるわけです。そして、兄弟姉妹がね、本当に心打ちひしがれてしまっているならば、ね、あまりに心打ちひしがれてしまっていると、主の御前に進み出ることはできなくなってしまっているんです。けれども、兄弟姉妹が助けて、ね、そして主の御前に進み出させて、罪の血をの清めを、ね、それを皆さん自身が取りなして、ね、そのようなことができるんです。だから兄弟姉妹の助け合いが必要であるわけです。交わりが必要であるわけです。使徒信条告白において、罪の許しの前にね、聖徒の交わりがありますね。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、ね、聖なる行動の教会がまずあり、その次に聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ずですね。本当にこの順番が大切です。皆さんですからね、聖なる行動の教会において、そこにおいて聖徒の交わりをし、互いが互いを注意し合って、互いが励まし合って、主の御前に出ること、それを進め合い、そのようにして罪の許し、体の蘇り、常しえの命があるんです。イスカリオテユダは一人離れていきました。聖なる行動の教会から、聖徒の交わりから離れて、そして自分で自分の命を絶ちました。それ罪の許しは彼にはありませんでした。ペテロやヨハネ、またその他の11弟子たちは、聖徒の交わりに再び集い、そして罪の許しを受け、体の蘇り、常しえの命を得ることができました。私たちも同じです。このキリストの血潮を、これによって、私たちは誠の聖女へと、キリストと共に大胆に進み行くことができる。そして兄弟姉妹同士、互いに励まし合って、ますますこのキリストの清め、キリストの似姿へと作り変えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ、愛する様、私たちをあがなうために、あなたが十字架上でほふられてくださったことを感謝します。その神の御子であられる血を流してくださり、その血によってただ一度誠の贖いを成してくださったことを感謝いたします。それゆえに私たちはもはや旧約の諸々の規定によって歩むのではなく、イエスキリストのこの自由の律法、この福音によって私たちは歩んでいくことができることを感謝します。イエス様が授けられた新しい戒め、それは互いに愛し合いなさいということでした。この新しい戒め、この律法、愛の律法、これによって私たちは今日もまた歩んでいきたいと願います。どうか今日もまた一人一人がキリストの贖いの血潮によって清められ、整えられた状態をいつも告白し、キープし、そして私たち自身のこの行く先々がイエス様の血潮を振りまく場所となっていきますように、清めの場所となっていきますように、勝利する先、行く先々でありますように、あなたが今日もまた生徒たち一人一人をそのように清め、導いてくださることを感謝し、私たちの愛する主、誠の大祭司、誠のほふられた子羊であられる、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。救いに至ることはできない私たちを、あなたは憐れんでくださり、あなたの愛、憐れみ、許し、その恵み、その御心に基づいて、ただ一度、イエス・キリストの体が捧げられたことにより、私たち一人一人の罪が許されて、聖なるものとされていることを感謝いたします。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことはできない、そういうものでした。主よ、あなたが繰り返しこの生贄を捧げなければならない私たちをあなたは憐れんでくださり、 イエス・キリストにある永遠の救い、繰り返さなくてもよい、その罪の許しを得させるために、罪のための唯一の生贄として、主イエス・キリストが私たち一人の一人、信じる者に与えられて、そのイエス・キリストが永遠の命をその十字架の上で私たちのために差し出し、必ず死ななければならないその死を自分のその命に当てはめてくださったことにより、主よ、私たち信じる者のすべての罪が、悔いたそのすべての罪が、神と人の前で犯したすべての罪が永遠に全うされて、その印である血潮が私たち一人一人に与えられていることを感謝いたします。その血潮が神と人の前で、そしてすべて罪の報酬を要求するサタン悪霊の前で、あがなわれたその印として宣言されており、そのあがないの血潮は私たちの中に DNA として組み込まれて、そしてこれは否定できない救いの恵みとして、命として私たちに存在していることを心から感謝いたします。イエス・キリストがただ一度唯一の捧げ物となって、そして聖なる捧げ物となって、私たち信じる者一人一人を永遠に完全なものと、その血によって、その命の贖いによって、成してくださったことを感謝いたします。これより新しい命を得た私たちに、聖霊が与えられ、その聖霊によって、以前、その石の上に書き記され、重くて見守ることができなかった、その神の仰せられた律法が、石の板に書いてあった律法が、これからはキリストにある私たち一人一人には、心の板に書き記されて、そして思いにそれを書き記してくださり、もはや私たち自身がその知らないことによって罪を行うということがないように、主ご自身が私たち一人一人を思いと心にこの律法を書き記してくださったことを感謝します。以前の人々はこの律法が石に書き記されていったゆえに、それを守り行うことはなかなかできませんでした。でも思いと心に今は書き記されており、聖霊がその都度その罪に対して義に対して私たちにこと細かく教えてくださることにより、私たちはそれらのことをたやすく守り行うことができるようになっていることを感謝いたします。神は私たちの罪をイエス・キリストの血によって、私たちの不法を決して思い出すことはないと御言葉にて約束してくださいました。仰せられた御言葉には誤りはありません。間違いもありません。主よ、あなたが仰せられたその御言葉で私たちをはっきりと許してくださっていることを感謝します。今日このヘブルの御言葉を通して、私たちがどのように贖いを受けたのか、そしてそのイエス・キリストの十字架の上でなされた贖いがどのように私たちにとって有効であるのかを、こと細かく教えてくださったことを心から感謝して、今日もこの贖いを無駄とせずに歩むことを主に感謝して、聖霊が助けてくださることを感謝して、この贖い主イエス・キリストを与えてくださった父に心の底から感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。 アーメン。